お読みいたします。マルコによる福音書第14章55節。さて、祭司長たちと全理会とは、イエスを死刑にするためにイエスに不利な証拠を見せつけようとしたが得られなかった。多くの者がイエスに対して偽証を立てたが、その証言が合わなかったからである。ついにある人々が立ち上がり、イエスに対して偽証を立てていった。私たちはこの人が、私は手で作ったこの神殿を打ち壊し、三日の後に手で作らない別の神殿を建てるのだ、というのを聞きました。しかし、このような証言も互いに合わなかった。そこで大祭司が立ち上がって、真ん中に進み、イエスに聞きたがらして言った。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているが、どうなのか。しかしイエスは黙っていて、何もお答えにならなかった。大祭司は再び聞きただしていった。あなたは褒むべきものの子、キリストであるか。イエスは言われた。私がそれである。あなた方は人の子が力あるものの右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると大祭司はその衣を引き裂いていった。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方はこの怪我仕事を聞いた。あなた方の意見はどうか。すると彼らは皆イエスを死に当たるものと断定した。そしてある者はイエスに唾をかけ、目隠しをし、拳で叩いて言い当ててみよと言い始めた。また下役どもはイエスを引き取って手のひらで叩いた。今日はこの聖書の箇所から、私がそれであるという題でメッセージをさせていただきます。この祭司長たちと議会の人々、ユダヤの指導者の人々は、偽証をする、嘘の証言をする人々を雇ってまでイエスを死刑にしようと考えていました。何とかしてイエスを死刑にするんだ。偽証する人まで雇って裁判をしました。しかし、それがなかなかうまくいかなかったんですね。いろんな証言が出てくるわけでありますが、この世のどの証言も噛み合わなかった。それでですね、大祭司が立ち上がって聞くわけであります。何も答えないのか。何か言えというわけでありますが、イエスは反論もなさらないわけであります。それに対して、イエス黙っていらっしゃったもんですから、この大祭司がもう一回聞くんですね。あなたは本べきものの子、キリストであるか。その時に、イエス様は、私がそれである。あなた方は人の子が、力あるものを右に出し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。イエス様おっしゃったというので、それを聞いて大祭司は衣を裂いて、そしてこれ以上何の証人があるか、まあ本当に恐ろしいことを聞いたというわけであります。どうしてなのかなと思うんですね。私たちがこう読んでですね、何が悪かったんだろう。いや、雲に乗ってくるというのがおかしいのか、やがて神様の右に、座るというのがおかしいのか、何がまずかったんだろう思うかもしれませんけれども、でもですね、それは何かというとですね、それは私がそれである、私がキリストである、いや、私がキリストであるというのが問題じゃなかったんです。私がそれである、これ英語の訳ではだいたい I am と訳されています。で、ギリシャ語の聖書はもともとギリシャ語で書かれた、新約聖書はギリシャ語で書かれたんですが、このギリシャ語の聖書で読むと、それは I am の、本当に英語で言うと I am にあたるエゴエイミーという言葉が使われています。それがですね、普通ギリシャ語でですね、普通の言葉を使うと、普通に使うときはこのエゴという、この私という言葉を省いて、エイミーだけでもう私に決まってるんです。エイミーってつくのは絶対私しかないんです。ですからこのエゴ、このエゴイストのエゴですね。このエゴという言葉を普通使わないんです。ところがですね、イエス様ここであえて エゴーエイミーっておっしゃった。もちろんこれアラム語でおっしゃったなろうと思いますけれども、イエス様はそれを本当に強調しておっしゃったわけであります。アイアム、そのようにおっしゃいました。このアイアムという言葉は特別な言葉でありました。私たちは英語の世界だと普通にアイアムという言葉を使うわけではあるでしょうけれども、だから何がおかしいのと思うかもしれない。日本語で私がそれである何がおかしいのと思うかもしれません。でもですね、ユダヤ人の世界ではそうではありませんでした。というのはこれは神様の名前だったからです。出エジプト記の3章で、モーセがですね、神様に聞くんですね。神様、あなたの名前何ですか？その時に神様が答えられたのが、I am that I am という言葉で答えでした。ちょっと開きましょう。出エジプト記の3章。今日はスクリーンに出さないで、聖書を開きたいと思います。というのは、出エジプト記の3章を何回も開きたいからです。3章、4章を何回も見たいからでありますが、教会備え付けの聖書ではまたこれもポストイットを貼っておきましたけれども、出エジプト記の3章。76ページ。教会その時の聖書では76ページになります。出エジプト記の3章であります。ここでですね、13節から。これはですね、神様がモーセに行きなさい。あなたがリーダーになるんですよ。あなたが民を導いて、この人々を、イスラエルの国を解放して、エジプトの奴隷から解放して、カナンの地に導き出すんですよ。そのように神様がおっしゃったときに、モーセがあなたの名前は何と言うんですか？何という名前の神様なんですか？っていうふうに聞くわけであります。神様にね、普通ですね、神様っていろいろ名前があった。モーセはエジプトで育ちました。エジプトのいろんな神様のいる国で育ちました。日本もそうですけれども、エジプトはいろんな名前の神様がいました。そのいろんな神様がいる中で神様って言っても通じない。だから、あなたの名前何ですかって、モーセはこの聞くわけであります。モーセは神に言った。私がイスラエルの人々のところへ行って、彼らにあなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ使わされましたというとき、彼らがその名は何というのですかと私に聞くならば、何と答えましょうか。神はモーセに言われた。私はあってあるもの。なんか、分かったような分かんないところありますけど、あってあるもの。また言われた。イエス、イスラエルの人々にこう言いなさい。私はあるという方が、私をあなた方のところへ使わされました。私はあってあるもの。I am that I am おっしゃいました。私はあるという名前なんだ。I am という名前なんだ。I am なんて名前、何その名前って感じがするかもしれませんけど、神様の名前って、このエジプトの文化の中、また日本の文化でもそうかもしれない。この神様がいて、なんとかっていう神様がいて、なんとかって神様がいる。でも、神様にとっては、本当の神様は、お一人しかいないわけで、この天地万物を作られた、一人の、ただお一人の神様、その神様ですが、もう、I am としか言いようがない。普通は、普通はその後にいろいろつくんでしょうけど、I am なんとかとかつくんでしょうけど、でも神様は、I am としかつかない。それで神様は私はアイアムなものなんだっておっしゃった。それに対してそれは神様の名前。だからモーセに神様がアイアムとおっしゃったその名前をイエス様がここでおっしゃったから。人間では普通は言うことが許されなかった言葉をイエス様がおっしゃったから。このイスラエルのユダヤの大祭司はその衣をビーって裂いて、なんて恐ろしいことを言うやつだ。なんて恐ろしいことを言うんだって言って、イエスを死刑にするわけであります。イエスが私はアイアム、私は神だ。 と言われたときに何が起こったのかというと、人々はそれに対して二つの可能性しかなかった。一つは、そうですね、あなたが神ですね、まさにあなたは神様ですね、あなたは神様です、あなたに従っていきますというふうに認めるか、ふざけるな、お前は神ではない、この二つに一つであります。それまでイスラエルの宗教的指導者たち、大祭司やこの長老たちはですね、それまで自分の好き勝手なことをやってました。好き勝手なことを言ってました。自分たちに都合のいいことをやってました。自分たちに都合のいいことをやってました。そして、神様はこう言ってます。強いですからね、神様はこう言ってますと言えば。それで、自分の都合のいいように全てをやってたわけですね。神様こう言ってますよ。神様こうやってますよ。神様こう願ってらっしゃいますよ。そう言ってたわけであります。自分の好き勝手でやってたわけであります。でも、ここに本当に本物の I am と言われる方がおいでになる。だから、このイエス様に従っていくならば、あなたが神ですって言って言うならば、今まで自分がしてきたことを全部否定しなきゃいけない。イエス様に従わないなら、イエスを抹殺するしか、他に道はなかったわけであります。バカな奴だ、ほっておけ。自分が神だなんて本当の愚かな奴だって、ほっとくにはあまりにもイエス様は人々の心を捉えていました。あなたはどうでしょうか。今日は、ちょっと骨がある話になってしまうかもしれませんけれども、ちょっと難しい話になってしまうかもしれません。何を皆さんにお伝えしたいかというとですね、I am なる神様が、この私たちもこの裁判の場所にいる、裁判をする立場にいるイエス様を裁判にかけているのがまさに私なんだって。私がこのイエス様を裁判にかけている立場として、聖書を読んで、イエス様が I am っておっしゃったときに、私はどうするだろうか。神様なる方が私の目の前にいらっしゃって、そこに従うか、そこに従わないで自分の生き方をしていくか、私たちも問われているんです。あなたはどうですか？ I am とご自身を神として表されたイエス様に対して、あなたはどう応答するでしょうか？今日は皆さんにこの聖書の言葉の前に立ってほしいんです。私は神だとおっしゃったイエス様の前に、ああ、本当に神ですね。あなたに従っていきます。ならば、ああ、そうですかじゃなくて、あなたに従っていきますと従っていくのか、今まで間違ってたな、間違っていましたと悔い改めるのか、それとも、いや、私はそうは思いません。あなたは神だと思いませんとイエスを拒絶するのか、あなたはどちらに立つでしょうか。今日はそんなことを思いながら2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。I am という方はどんな方なのか。I am とおっしゃる方はどんな方なのかということであります。まず第一にそれは存在、私の存在の根源である方ということです。私の存在、私という存在の大元にいらっしゃるのがこの神様なんだ。私を作られ、私を支え、私を守ってくださる、私と共に歩んでくださる、そこなんだということですね。この I am って言葉は、先ほどちょっと申し上げたように、言いかけたように、それに続けて言葉が入ります。I am a boy とかですね。I am a man とか、I am a teacher, I am a student, I am...なんか入るわけですね。I am handsome とか、I am beautiful とか、I am pretty とか。なんか入るわけでありますね。それで、何が起こるかというとですね、それによって何かに限定されるわけであります。I am boy というと、ボーイに限定される。ああ、男の子なんだなって限定される。I am a girl って女の子だなって限定されるわけであります。I am a boy って言ったら、それはもう girl ではないんですね。I am handsome って言ったら、私はハンサムであって、ハンサムじゃなくはないわけであります。限定されるもん。されてしまうわけであります。で、I am っていう、その後に限定する言葉が入る。それが、まあ、B 動詞でね、日本の学問では、英語教育では学びましたけど、B 動詞。 の働きでありますね。その後に入る保護って言葉の働きでありますけれども、このここで神様が I am と言われたときに、神様そこには限定するもの何もありません。神様は何かによって限定される方ではないんであります。神様はすべての存在の根源であり、すべて私たちすべての存在を作り、すべての存在を支え、すべての存在をと共にいてください。今も私たちと共にいて、今も本当に私たちを支え、守り、私たちを作っていてくださる方であります。あなたの存在の根源でもあります。あなたもこの方によって作られた。あなたもこの方によって支えられている。まあ、魂のふるさとって言ったらいいんでしょうかね。あなたの魂が帰っていくところ。あなたの心の一番深いところに、お帰りって言ってくれる、そういう方なんだって言うんですね。イエス様がですね、アイアムって言葉を使われたのが、イエス様の生涯の中でもう一回ありました。これはイエス様が裁判の時にアイアムとおっしゃいました。アイアムって言葉もう一回使われました、イエス様。それはですね、弟子たちが船で、嵐の中でですね、船で本当に翻弄されている時ですね、船に乗って、この弟子たちは、漁師だった弟子たちもいました。本当に、この湖のことはよく知ってた。ところが嵐がやってきた時に、もう嵐の中でどうしていいかわからなくなる。大変だ、大変だ。パニックになっている、この弟子たちに対して、イエス様は海の上を歩いて近づかれた。その時に弟子たちはお化けだって騒ぐわけであります。海の上を歩いてくる、なんだお化けだ騒いでいるわけであります。そこでイエス様はおっしゃった。アヤンって。私だよって。アヤン。アヤンだって言える人は本当に言わなくてもわかる人です。私だよって言える人は、本当に、あ、私だって言ってくださればもうそれでわかる人です。イエス様にとっては、あなたにとって、イエス様あなたにとって、そのような方であります。あなたが今まで意識してなかったとしても、イエス様に出会う前は、本当にわかんなかったとしても、本当にこの神様は、このイエス様は、あなたの無意識の世界まで支配していらっしゃって、あなたの無意識のところまで作ってくださって、そしてあなたの無意識のところの魂のこの故郷であってくださる方であり、私たちを迎えてくださる方であります。その私たちの存在の根源である方が、今日も私たちに対して私だよって言ってくださる。私はここにあるんだよ。私はあなたと共にあるんだよ。あなたは私はあなたと共にいるんだよ。あなたと共にいつもいつも共にあるんだからね。言ってくださるわけであります。そこに帰っていこうではありませんか。I am。それは、本当にイスラエルの人たちはもう絶対口にしてはならない。恐ろしい言葉のように感じていたかもしれません。でも、それだけではなくて、私たちのことを喜んで迎えてくださる、私たちの魂を本当に抱きしめてくださる愛の言葉なのであります。もう一つ、I am ということの意味でありますが、このお方は私たちが従うべきお方であります。この出エジプト記の3章4章を開いていただいた方でありますけれども、出エジプト記の3章4章を見るならば、このアイアムとおっしゃったこの方は、この神様はモーセに、出て行ってほしかったわけであります。モーセにあなたはリーダーとして立ってほしい語られたわけであります。でもモーセは、いや私は無理ですって答えました。できませんって答えました。他の人にしてください。誰も話聞いてくれません。言いました。この、例えば、 11節、3章11節にはこう書いてありますね。モーセは神に言った。私は一体何者でしょう。私がファラオのところに行って、これファラオですね。よく使われる日本語ではファラオでありますが、このファラオのところに行って、イスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか。4章の1節、モーセは言った。しかし彼らは私を信じず、また私の声に聞き従わないでしょう。で言うでしょう。主はあなたに現れなかったと。誰も私のことなんか信じてくれませんよ。それでは終わりません。続けてですね、この10節を見るとこう書いてありますね。4章10節、モーセは主に言った。ああ、主よ、私は以前にも、またあなたがしもべに語られるから後も、言葉の人ではありません。私は口も重く、舌も重いのです。13節、モーセは言った、ああ、主よ、どうか他の適当な人をお使わしください。モーセはですね、本当に逃げたかった。自分は無理です。自分はできません。やめてください。もう、そんな、私はそんな、あれ、能力ありません。私は、この、言葉がダメなんです。上手に話ができないんです。口が重いんです。舌も重いんです。なんて言っていいのかわかりません。他に誰かいい人いるでしょう。もっとふさわしい人いるでしょう。モーセは言うわけであります。期待をさせてほしい。私は無理です。そのように言いました。というのは、モーセは痛い目に遭ってたんです。もう悲しいことを経験したかったです。自分が本当に使命感に燃えて、イスラエルを救おうと思って、ユダヤのこのイスラエルの人々をこの奴隷状態から解放しよう。もう立ち上がろうとする。いや、立ち上がるんです。でも、誰もついてきてくれない。誰も分かってくれない。彼は挫折感を挫折を経験するんです。もともとは本当に王様の子供として育てられた、そういう帝王学を学んだ人であります。本当に人々の人気もあった人であります。でも彼が立ち上がった時に彼は拒絶されました。悲しかった。辛かった。逃げるしかなかった。そして荒野で40年間羊飼いをしている中で、彼の心は人々を救おうとかそういうものはもうすっかり忘れていました。私には無理です。そう言わないではいれませんでした。私は失敗したんです。誰もついてきてくれませんでした。こういう事情があるんです。私には無理なんです。本当にこのモーセは一生懸命神様の前に言うわけであります。でも、それに対して神様おっしゃったのは、最終的にはこういう言葉でしたね。11節、12節でありますが、主は4章11節、12節でありますが、主は彼に言われた、誰が人に口を授けたのか、話せず聞こえず、また見え見えなくする者は誰か、主なる私ではないか。それゆえ行きなさい。私はあなたの口と共にやって、あなたに言うべきことを教えるであろう。14節。そこで主はモーセに向かって怒りを発して言われた。あなたの兄弟レビ人アロンがいるではないか。私が彼の言葉に優れているのを知っている見よ。私、彼はあなたに会おうとして出てきている。彼はあなたを見て心に喜ぶであろう。あなたは彼に語って言葉をその口に授けなさい。私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあってあなたのなすべきことを教え、彼はあなたに代わって民に語るであろう。彼はあなたの口となり、あなたは彼のために神に代わるであろう。あなたはその杖を手に取り、それを持って収集を行いなさい。神様は怒られるわけであります。神様は誰が口を作ったんだ。誰が喋れるようにしてるんだ。誰が見えるようにするんだ。私だ。だから行きなさい。私はアロンを与える。アロンが語る。私はあなたに助け手を与えるんだ。だから行きなさい。神様は モーセを本当に叱りつけるようにして送り出されるわけであります。私はあなたのことをすべて知っている、分かっている。あなたの弱さや、あなたの失敗や、あなたのこの人々から捨てられた痛みや、すべて知っている、分かっている。それでいて私があなたを立てようとしているんだ。私があなたにこの使命を与えようとしているんだ。 I am である方が、私がそれを決めたんだとおっしゃるならば、私たちはそれに対して何を口答えすることができるでしょうか。何よりもそれだけではない、いやもう私が決めたんだ、とっといけじゃなくてですね、私が一緒に行くんだっていうんですね。私が一緒に行くんだ。もうイエス様の使命いつもそう、神様の使命いつもそうですよ。行け、もう知らんけど行けじゃない、行け、責任は自分で取れじゃないんです。行け、私が一緒だから、行け、私が与えるから、行け、私が御業をなすから、そのように神様はおっしゃるのであります。私たちはこの方に従っていくべきなのであります。いや、従っていくことが求められている。あなたは問われています。私たちは問われています。 I am という方がいらっしゃる。本当に今日も私たち一人一人この教会に来て、この聖書を読んだ時に、このコラムの右側に書いておきましたけれども、司法のコラムに書いておきましたけど、私たちは礼拝をして何をしているか、この聖書の言葉に、本当に、聖書の言葉の前に引き出されている。私が神だよって方が、ここで本当に皆さんの前に、この語ってらっしゃる。あなたはそれに対してどう答えますか？あなたは問われている。この方に従っていくのか。モーセも本当にたくさん言い訳しました。私たちはどうでしょうか。アイアムという方の前に本当にひざまずいて、へりくだって、いやひれ伏して、あなたは神です、あなたに従います、そうしようじゃありませんか。この大祭司たちは自分たちの立場を守るためにイエスを抹殺するしかありませんでした。私たちももしかしたらそういうことをしているかもしれない。日々の歩みの中で自分の立場を守るために、自分の今まで積み上げてきたものを守るために、神様を置いといて自分のやり方を通していないでしょうか。罪は本当の罪の一番根本的な本質的な部分は、何かでも何物を取っちゃったとか、妬みの心を起こしちゃったとか、傷つくこと言っちゃったとかですね、喧嘩になっちゃったとか、そういうこと、いろんなこと、罪、いろんなことを考えるかもしれませんけどね、そういうこと、いろんな細かいことは置いといて、根本的なことは何かというと、神様を神様としないで自分を神様とすることだって聖書は言うんです。神様が本当に従いなさいというならば、神様に従おうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。神様、私たちは今あなたの前に立っています。私たちもこのイエス様の裁判の場面に立たされていることを覚えます。いや、傍観者ではなく、本当に私たちもこの大祭司と同じ立場でイエス様から I am という言葉を突きつけられていることを思います。本来ならあの大祭司はあなたの前に崩れて、主よ、私の罪を許してくださいと悔い改めるべきであり、そのチャンスが与えられたのであります。しかし彼はそれをイエスを抹殺するチャンスとして用いました。私たちはどうでしょうか。神様、本当にあなたの前にへりくだってひざまずいて、出るものと ならしてください。そしてあなたに従っていくものとならしてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。